まあ、こうして、週の半ばに共に集まり、また今日は足元悪い中ですけれども、皆さんお集いくださって共に心を合わせて祈り、また、御言葉を聞く時が与えられ感謝します。この水曜日は教会史から学ぶ聖書信仰シリーズということで、今晩は21回目を数えます。そして前回に引き続いて20世紀の教会、20世紀の1900年代の教会、ナンバー2ということで学んでまいりたいと思います。まずはじめに御言葉を開きます。マタイの福音書の16章、マタイの福音書の16章の18節、イエス様が言われた言葉です。拝読します。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハレスの門もそれに打ち勝てません。アメン。一言お祈りします。恵み深い天のお父様、素晴らしい皆を賛美します。あなたの恵みの中を今日も生かしてくださり、主の半ばこうして主になる兄弟姉妹と共に集まり、心を合わせて祈るひとときが与えられ感謝します。また今御言葉開いて、また教会史からこのシリーズ学んでおります。どうぞ必要なことを今晩も学ぶことができますように、このひとときを祝福してください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。このシリーズ21回目となりました。今回は前回に続いて20世紀の教会を学びます。前回はですね、その20世紀の初頭からいろいろな出来事を見ていきましたが、主にですね、その教会内に自由主義神学が台頭してきたということを学びました。すなわちその神学は、神の啓示、キリストの神性や、イエス・キリストの贖いの十字架のその意味、それを否定する神学であったということを学びました。またさらにはそこから進んで、神性と主義という、そういう神学、新しい神学の誕生も学びました。でもそのような中で、しっかりと聖書に立脚したその聖書根本主義のファンダメンタルというその聖書信仰者たちの信仰、それも学びました。でもそういうさまざまな神学的な混乱がある中で、いつの時代も神様の御言葉を信じて聖書に固く立った人たちがいたということを前回学びました。でそのような教会の神学的な混乱の中で、時代は帝国主義、あるいはファシズム、そしてナチスドイツの台頭、またソビエトの共産主義国家の誕生、そして第二次世界大戦の勃発と、時代は激動のその時代を迎えていきます。そして特にその教会はですね、ナチスの独裁政権の下で、あるいはソビエトの共産主義のその下で、大変困難な時代を迎えるわけです。で今回はこの時代、主に、教会はどのようなその厳しい時代歩んでいったのかというのを学んでまいりたいと思います。まず第一番目に、ドイツのナチス政権下における教会でございます。20世紀を迎えますと、ドイツの政情は一変いたします。まずその引き金となったのが、1914年に始まった第一次世界大戦です。もともと第一次世界大戦というのは、ご存知だと思いますが、オーストリアとセルビアとの間に起こった戦争でありました。その戦いにヨーロッパ諸国が参戦していって、そこにやがてアメリカやまた日本までも加わっていった、文字通り世界大戦となったわけなんです。でその第一次世界大戦でドイツは非常な打撃を受けるんです。 ドイツ帝国は、フランス、イギリス、ロシアなどの連合国に、敗れるわけです。敗北します。また同時期にドイツ帝国内で起こってきたその革命によって、当時のドイツ帝国の皇帝はオランダに亡命いたします。そしてドイツ帝国は終焉を迎えます。でその後ドイツは、世界で最も民主主義的と呼ばれた憲法を有するワイマール共和国が誕生いたします。しかし世界大戦で敗戦国となったそのドイツ、そのワイマールドイツ国内にはもうその敗北による屈辱感、敗戦国としての巨額な賠償金、そういうものに対する国民の不満、もう国内にはですね、不穏な雰囲気が漂っていたんです。そして同時に国粋主義的なナショナリズム、民族主義がドイツ国内に起こってくるわけなんです。でそのような不安なドイツ国内の国内情勢の動きの中で登場してきたのが、あの独裁者アドルフ・ヒトラーです。でヒトラー率いるナチ党は1933年1月に政権を取ると、強力な独裁国家として、このヒトラー自身も独裁者として支配し始めるんです。1月に政権を取り、2月になると国内の治安維持を名目として、ワイマール憲法で謳われている基本的人権の停止、そして3月にはあの悪名高き受験法といわれる全権委任法を制定して、つまりそれはですね、ヒトラー自身が国のその憲法をも超える権限を自ら持っている。そして彼は反対勢力を徹底的に弾圧、そして排除していく、そういう方策を次々に講じていくんです。こうしてヒトラーの独裁がドイツで行われるようになるんです。でそのような中で、当初キリスト教会はどういう立場を取っていたのか。教会はナチス政権に一定の警戒を持ちつつも、基本的にはその政策に沿う立場を取るんです。でそれはナチスは当初教会に対するその政策は、国家の存立を危うくせず、またゲルマン人種のその美徳とですね、その道徳観を反しない限り、信教の自由を保障するとナチスは当初言っていたんです。つまり我々に逆らわない限り、あなた方の信教の自由を保障するということです。その条件付きで信仰の自由を与えていたんです。しかし実際には、このナチス政権はその発足当初から教会を自分たちの足元に服従させることを目論んでおりました。そしてその国内のナショナリズムに相まって、ナチス政権に応えるかのように迎合していく、そういうキリスト者のグループが国内に出てきます。それがドイツ的キリスト者信仰運動というものでした。信仰運動という名前がついているので、何か良い運動かなと思うんですけれども、このドイツ的キリスト者信仰運動というのは、このナチス、あるいはヒトラーが言っていたこのゲルマン ゲルマン人のですね、アーリア人のその至上主義、そういう国粋主義にこうしてですね、ナチス政権を積極的に支持する民族主義化されたクリスチャンの教会のその運動であったんです。で、彼らの存在は結局その運動はドイツ国内におけるナチスの宗教政策を遂行するにあたり格好の受け皿となっていったわけなんです。彼らが1932年に定めた基本原則にこのようなものがあります。このキリスト者信仰運動が発表したことですね、言ってたことです。ユダヤ人はキリスト者の共同体に所属しない、人種の混合に反対し民族を守る、ゲルマン人種、あるいはアーリア人の至上主義ですね。ユダヤ人との結婚を禁止する、さらには世界市民主義、また平和主義、国際主義を廃する。皆さん、こういった信じられないような原則が教会の原則として定められていくんです。このようにドイツ、当時のドイツ国内にはその思想や世界観において聖書の教えよりもそのナチス政権と同じ立場に立つ国粋主義的なキリスト教会へと変容していってしまうんです。で、ナチスはですね、その後もですね、国内のあらゆる領域を自分たちの管理下に置く政策を推し進めていきます。教会を一元的に管理することを目的として帝国教会と銘打ったその一つの教会を設立することを進めていきます。で、当時ドイツ国内にはもちろんルター派の教会、また改革派教会、そしてアナバプテスト、まあ、いろいろなですね、もういくつかの教派が存在していたんですけれども、ナチスはそれを一つにまとめたかったんです。ヒトラーの指導者原理に基づいて自らの意向を反映させるためのそういう教会です。またそういう役職を彼は作ったんです。帝国教会のまあ監督として、当初は民主的に教会の代表者たちを集めて、そして選挙によってその指導者を選ばれたわけなんですが、その選ばれた指導者がナチス政権の意向に沿う人物ではなかったので、ナチスはその人事を不服としてその権力によって就任自体に追い込むんです。そして代わりにヒトラーの旧知の間柄であった人物がその帝国教会のリーダーに任命されて就任していくんです。まあ、このようにしてナチスは教会全体を支配する体制を固めていきます。なお同じ時期、それに前後して当時のではローマカトリックの立場は、ローマカトリックのナチスに対するナチスとの立場はどうだったかというと、当初はカトリックの支持政党がですね、そのドイツ国内に3分の1を占めてたんですね。そのドイツ中央党っていうんですね。これはカトリックのその団体だったんですけれども、それはもともと反ナチの立場であったんですけれども、彼らは次第にナチスに近づいていき、結果的には残念ながら当時のローマ教皇はヒトラーを支持する立場をカトリック全体の立場として表明するんです。時の教皇ピオ11世はヒトラーのことを次のように言っております。ドイツ元首ヒトラーが共産主義並びに虚無主義とあくまで戦う決意の人であることを認め喜びに堪えないと。で、ここにあるようにヒトラーがナチス政権に反対するその共産主義に対して対抗していたことや、または反ユダヤ主義のそういうところの共通項からカトリックはヒトラーと手を 組むようになるわけです。そしてヒトラーとのナチス政権との政教条約が歴史的に交わされます。つまり、この写真にあるようにヒトラーとその教皇が握手をしているわけです。ナチス政権はドイツ国内のカトリックを弾圧しないことを保証しました。その見返りとしてカトリック教会側はナチス政権を祝福すると同時にナチス政権に忠誠を誓うことを全てのカトリックの聖職者たちに命じたのです。この結果その3分の1を占めていたカトリック、その中央党を取り込むことにヒトラーは成功して、これ以降ナチスによる一党独裁が実現していくわけです。このカトリックの妥協というのはナチスのその独裁主義を急速に進めた追い風になったとも言えるかもしれません。当然こういった動きにとても同調できないと、この信仰を脅かす独裁国家に対して、またこの民族主義化されたこの教会の運動に対して我々は聖書の立場から同調できないと、信仰を守るために立ち上がったグループが出てきます。それがドイツ告白教会と後に呼ばれるグループでありました。このドイツ告白教会というのは、そのようなナチス政権の教会政策に対して最初に抵抗を試みていった、有名な牧師の名前で言いますとボンフェッファー、またニーメラ牧師によって、彼らはですね、そういうナチスの動きに対して、牧師緊急同盟という、もうその名前からですね、緊急を要するような牧師緊急同盟を設立して、そしてそのナチスが進めているそういうアーリア至上主義に対して、またユダヤ人の迫害に対して、こういったことに対して、またナチズムに取り込まれていったその教会への抵抗運動を起こしていくわけなんです。彼らは神の言葉の絶対性、それからイエス・キリストの唯一性の告白を中心に据えて、勇敢にもそのナチス政権に抵抗運動を展開していくわけなんです。そして彼らは自分たちの信仰告白に基づく神学的な宣言を採択し発表していきます。その神学的な指導者となったのは前回学んだカール・バルトでございます。バルトは当時ボン大学のドイツのボン大学の神学教授をしていました。彼は実は当初からナチス政権に抵抗していました。彼はナチス政権がもうその発足当初からその悪魔的な全体主義的なその性格を見抜いて警戒して、そして神学的な立場からその抵抗していたんです。当時そのナチス政権下において大学で講義を始めるにあたって、まずはアドルフ・ヒトラーに対して敬礼を持って講義は開始されなければならなかった。ヒトラー拝礼から全てはスタートするんです。実は当時の牧師たちもそのヒトラーへの敬礼とその忠誠宣誓というのは課せられていたんです。で彼はそれを拒否したために警察に捕らえられて拘束されます。それでも屈することなく自らの信仰を貫こうとします。そういう牧師たちがたくさんいたんです。そして当時のナチス政権に迎合していたそういうクリスチャンの動きに対して、警告を促し、そして自分たちの信仰を告白として、発表するんです。それがバルメン宣言というものです。バルメン宣言というのはこのドイツプロテスタント教会史で必ず登場します。 重要な宣言でありました。1934年5月に200名余りの牧師神学者たちを中心として採択され発表されたドイツ国博教会の信仰宣言文でありました。主な内容としては、イエス・キリストのみをこの世の支配者とみなす、聖書の絶対的優位性、教会と国家の関係と在り方など聖書から神学的に論じ、また自らの信仰の告白とした宣言文でありました。つまりヒトラーを神と同列に崇拝することへの拒否、そのナチズムに対して彼らは抵抗していったんです。具体的にその内容、こういうことが歌われております。バルメン宣言、例えば教会の項目、教会はその信仰も秩序もただイエス・キリストの所有であることを証ししなければならない。つまり教会の頭はイエス・キリストであるということです。国のものではないということです。聖書に立ったその告白です。また教会がその宣教の源として神のこの唯一の御言葉のほかに、それと並んでさらに他の出来事や力、現象や変化にその在り方を任せてよいなどというような誤った教えを我々は退ける。つまり当時のヒトラーの独裁政治に対するその抵抗ですね、その出来事や力、現象に任せてはならない教会の在り方をと、私たちは聖書の上に立たなければならないということを彼らはここで告白したんです。このようにこのバルメン宣言は教会について大切な在り方を認識すべきことを現代の私たちにも教えてくれるものではないかと思います。つまり教会の頭はイエス・キリストです。教会は政府のものでも国家元首のものでもなく、そしてさらには牧師のものでも役員のものでも信徒のものでもありません。教会の主はイエス・キリストです。イエス様が言われた通りなんです。私は私の教会を建てると、教会はキリストの教会であるとのことを私たちもまた繰り返し繰り返し確認していかなければならないことを教えられるわけであります。当時のドイツの教会がそうであったように、この世の原理が働くときにその時代強烈に働いたんです。その時教会の頭はイエス・キリストだという、その当たり前のことが当たり前でなくなる、そういう危険性があるということを覚えて、私たちはいつでも聖書の御言葉に聞き続けなければならないということを教えられるわけであります。まあ当時ヒトラーは徹底的に反対勢力を弾圧したんです。先に出ましたバルトはスイス人でありましたので、彼はやがてスイスに戻るんですが、多くのそのドイツ国学教会の立場を取った牧師たちはナチスの秘密警察のあのゲシュタポに激しい弾圧を受けます。多くの人々は国外へ逃亡したり亡命したり、でも逮捕された人は強制収容所へと送られていったんです。その告白教会の指導的役割を果たした、ボンフェファーも秘密警察ゲシュタボに逮捕されて強制収容所へ収監されます。ボンフェファーは多くの同労者たちがアメリカやその信仰の自由があるその外国に亡命していく中で、彼は国内にとどまってそのドイツの同胞の信仰を守るべく抵抗運動を続けるんです。ニーメラ牧師は終戦後まで強制収容所で生き延びましたけれども、ボンフェッファーは終戦直前の45年4月に国家反逆罪の 罪を着せられて収容所内でこう死刑処刑されます。ヒトラーの政権が崩壊し、ヒトラーが自殺をする3週間前でした。先ほど賛美した彼が獄中で残した詩、良き力に我囲まれは、後にメロディーがつけられましたが、有名な賛美歌として残されております。どんな状況に置かれていたとしても、我々は神の良き力に囲まれている、守られている。どんな苦しみが試練が襲ってきても、神の最善は私の上にある。だから希望を持って来たるべき時を待とう。たとえ苦き杯が差し出されても感謝して受けよう。すべてを神の全能の御手に委ねよう。希望を持って明日を望もう。我らの神はいつでも涙の夜も我らと共にいるのだからと。この詩はその時の書いたバックグラウンドを知れば、涙なしに賛美することはできません。このようにドイツではその戦時下において2つの大きな流れがありました。つまり国家主義に取り込まれていく教会と、聖書信仰に立ち、その信仰のゆえに抵抗していく教会でございます。多くの教会が国家に取り込まれていく中で、聖書信仰に立ったキリスト者がいたということを歴史は語っています。ここに挙げられなかった多くの信仰者たちが当時のナチス政権に同意しない、その教会その信仰のゆえに弾圧を受け、各地で牧師は逮捕され投獄され殉教していきました。多くの教会は閉鎖され解散に追い込まれていったんです。私たちはこのような歴史から何を学ぶのか。この世の原理に流されることなく、またサタンが用いるそのような流れに私たちは敏感であり、いつでもイエス・キリストを私たちの信仰の頭として告白し、聖書の御言葉の上に立つものでありたいと願うのであります。ナチスは教会を支配し、反対勢力を滅ぼそうとしました。しかしやがてナチスは滅びましたが、聖書信仰に立つ教会は滅びませんでした。ハデスの門もこれに打ち勝てません。大きな第2番目に、そして最後に、ソビエト連邦、ソ連の共産主義体制下の教会について学びます。20世紀のもう一つの大きな流れ、また教会にとって脅威であったのは、この共産主義の台頭でございます。19世紀に起こったこの共産主義思想というのは、20世紀に入り、その共産思想に立つ国家をとうとう生み出すことになりました。それがソビエト連邦の誕生でありました。レーニンはロシア革命を起こし、世界で初めて共産思想に基づく社会主義国家を樹立いたしました。そしてソビエト連邦、ソ連時代のロシアにおいて、教会は大迫害時代を迎えるのであります。共産主義による無神論思想、唯物的思想はキリスト教を全面的に否定いたします。またそのソ連の国内で宣教の自由を一切認めませんでした。こうしてソ連は無神論国家として、あらゆる宗教の、教会以外もキリスト教以外もあらゆる宗教の根絶が図られることになるのです。ロシア革命以降、教会の財産は没収され、聖職者の市民権、選挙権は剥奪され、学校教育におけるその宗教教育は、キリスト教教育は全て禁止されました。 さらに当時のソビエトでは宗教を抑えるために、また同時に労働効率を上げていくために週6日制度が導入されて、7日間からなるその1週間の曜日のその暦を廃止いたしました。政府が定めたその6日ごとの休日と日曜日が合わない限り礼拝は行うことが許されなくなったのです。彼らは暦まで変えてしまいました。共産主義者にとってはマルクスが言ったように、宗教はアヘンであると、そして教会は政治的な脅威と移り、社会主義また共産主義へと移行する発展を妨害するその反対勢力であると、人民の敵であると、打倒しなければならない敵として容赦なく攻撃される対象となるのです。財産没収をはじめ、いろんな悪い印象をつけるための虚偽の宣伝、レッテルが貼られ、差別、強制労働、投獄、殺害、殉教、さまざまな攻撃にさらされたのがこのソビエト時代の教会でした。一つ目に、レーニン時代、ソビエトの初代指導者のレーニンはこのロシアに拡大していっていたこの正教会、ロシアはオーソドックス、正教会ですね、をはじめ他のその宗派を弾圧していきます。でももともとレーニンは信仰とその信仰の自由、また不信仰の自由、それを保障してたんです。しかしですね、ロシア国内では依然としても共産党よりもやはり国民に対して強い影響力を持つロシア正教を次第にレーニンは脅威と考えるようになり、弾圧をするようになったんです。つまり自分たち以上に国民に影響力のあるその教会は脅威であると。そして彼は教会を国から、また教育等を教会から完全に分離することを決定し、一切の冠婚葬祭、もう普通に それまでロシアでは行われてた、教会で行われるそういう儀式、冠婚葬祭は認められなくなりました。教会の所有する土地、聖堂、修道院をはじめとして、聖職者たちの住む家、教会所属の学校、福祉施設、工場など、土地など、すべて政府のものにしました。没収したんです。レーニンは飢えに苦しむ人々の救済を名目に、ロシア全国の教会の財産を没収することを命じたんです。そしてそれに抵抗した人々、教会を守ろうとした聖職者と支持者たちはもう数千数万規模で虐殺されたんです。6000以上あった聖堂修道院の建物が全て没収されました。1025あった修道院は10年も経たないうちに半分以下が閉鎖され、土地だけでなくて教会の銀行預金も全て没収されたと。教会所有の約42億オーブル、ルーブル、これ80億円相当だそうですが、全て没収されたということです。修道士や修道女もそのまま強制労働に送られたといいます。教会堂は無神論者の講義場や劇場、ダンスホールに変わっていきました。マルクスは宗教はアヘンだと言いました。レーニンは宗教は毒酒だと、毒酒だと、そう言い放ち弾圧を続けたんです。厳しい時代は続きます。スターリンの時代です。1924年、レーニンの死後、ロシアの第二代最高指導者となったスターリンは異常なまでのその人間不信と権力への強い執着心を持って、彼はその恐怖政治によって、まあ、大粛清を行って支配していった、まあ、歴史では悪名高き独裁者として名が刻まれております。 実はスターリンはもともと正教会の家に生まれて、彼自身10代の頃は教会の運営する聖職者養成の学校に入っていたんです。つまり今でいうところの神学校で学んでいたんですが、彼は次第にマルクス主義に傾倒していき、やがて革命家へと転身していくわけなんです。彼はこのような経歴からこう言われているんですね。聖書を隅から隅まで読んだとされる唯一の独裁者と言われているんです。皆さん、これは非常に考えさせられます。私たちがどれほど聖書を知っていたとしても、聖書信仰にしっかりと立たなければいけないということを教えられるんですね。彼はレーニンが行っていた教会弾圧を続け、強制的な教会の閉鎖を行い、そして各地で教会を爆破していったんです。有名なのは1931年にハリストス大聖堂の爆破でございます。これは写真で残されております。本当に立派な歴史的な建造物でありますけれども、実は彼はそれを宮殿を建てるための土地を確保するためにこれを潰してしまったんです。多くの人々が何万人も10万人以上も、その聖職者たちは処刑投獄されていきました。教会は大打撃を受けることになり、1933年に活動している教会はそのロシア革命前のもう 15%、20% にまで減少していたといいます。モスクワではたくさんの教会が閉鎖され、また爆破されました。レニングラードでもそうです。サンクトペテルブルグ、400以上あった正教会、この時期5つしか残らなかったと。40年までに生き延びた聖職者は7人だけだったといいます。徹底的な弾圧を受けました。皆さん、当時モスクワやレニングラードは大都市で、外国人の目にも触れるために他の地域よりも迫害の程度は低かったとされるんですが、それでもこの惨状です。そしてそれは教会、その聖職者だけじゃなくて、一般のキリスト教徒においても家庭に信仰を表すそういうもの、まあ、イコンとかそういうものがあれば所有してたり、あるいは牧師を読んで祈ったり、そういうことをしていたら直ちに投獄される、そういう状況であったわけなんです。まあ、ただスターリンの時代、ナチスドイツがソ連に侵攻してきたことをきっかけに、スターリンは、まあ、教会弾圧のその方策、方向転換をするわけなんです。さらにはアメリカの当時の大統領フランクリン・ルーズベルト大統領は、ソビエト市民にその広範な信仰の自由を与えるようにスターリンに要請しました。あまりにもひどかったからです。そして条件を出したんです。それに応じなければこの今勃発しているドイツとそのソ連との戦争における経済的な支援、軍事的な支援、それを撤回すると、そう言ったんですね。まあ、そういう駆け引きの中でスターリンはその弾圧をやめるわけなんです。それによって教会に対する融和政策が取られて、ソ連国内でそれまで禁止されていた、再びキリスト教徒がイースターやクリスマスを祝う、そういうことが認められるようになるわけです。しかし終戦後、ご存知のようにフルシチョフの時代を迎えます。このフルシチョフはこのスターリンの後、権力闘争を勝ち抜いて最高指導者に就きましたけれども、彼はまた時代は少し後になりますが、1959年以降もう大々的なその教会弾圧を再開するんです。彼のその弾圧はスターリンの政権のそれにも匹敵する、大規模でかつ徹底的なものであったと言われます。その結果、ソ連国内でのクリスチャンたちはもう大打撃を受けて弱体化してしまうわけなんです。しかしそのような中で、この厳しいソ連時代、 歴史がもう一つ語っていることはこのことです。注目すべきことはソ連におけるバプテストの存在です。当時すでにソビエト国内に広がっていたバプテストは、アナバプテストは迫害を受けていたために、西側から東へ、ボヘミアの方へ、チェコの方へ、そしてさらにロシアの国内に、彼らは信仰の自由を求めて、そして逃れて信仰を守っていたんです。でもソビエト時代、ソ連時代、ロシア正教と同じようにバプテストは厳しい弾圧の対象となるんです。その多くはもう亡命を余儀なくされるんですが、地下教会として、さらにウラル山脈や、またさらにはシベリア地方で彼らは信仰を守り続けていくんです。サハリン時代に多くの牧師たちが逮捕され強制労働へと送り込まれ、教会はその門を閉ざされていきました。しかし先に触れました、その第二次世界大戦の時のスターリンの政策転換の時に、再び信仰の自由を与えられ、隠れていたそのバプテストたちは大胆に活動し始めるんです。そして彼らは1944年にソビエトで、ソ連でバプテスト全国同盟協議会というのを結成いたします。つまりその時代にも弾圧迫害がありました。でもその中でも屈せずに信仰を守り抜いていた人々がいたということを、それは証しているのではないでしょうか。私たちは今日この歴史を通して何を学ぶでしょうか。歴史の中で独裁者が現れ、その権力を振るい、しばしば教会はその迫害の対象となりました。思想の統制が敷かれ、多くのキリスト教徒も教会も恐怖的な独裁国家に取り込まれていったんです。ナチスは自分たちに抵抗する聖書信仰者たちを徹底的に弾圧して撲滅しようとしました。しかし歴史上で1945年ナチス政権は崩壊し、ヒトラーは自らの命を絶って滅びました。しかし教会は滅びませんでした。マルクスが共産党宣言を発表してわずか100年、理想の社会実現を目指して神の存在を正面から否定する共産主義のイデオロギーは、その時代ソ連の成立をはじめとして最盛期には当時の世界の人口の約3分の1以上を共産主義のその体制下に置きました。これはものすごい驚異的なスピードです。キリスト教会は2000年の歴史、その年月を経て全世界の人口の4分の1の信者をようやく獲得できた、そのことを考えると、いかにその20世紀における共産主義のそのイデオロギーの影響の大きさがわかるでしょうか。しかし皆さん、いかがでしょうか。共産主義ソビエト連邦はペレストロイカを経て1991年崩壊して解体しました。レーニンもスターリンも亡くなりました。しかし教会はロシアで滅びましたか。東ヨーロッパで教会は滅んだでしょうか。滅びませんでした。ロシアの国内でキリスト教会は今もなお存在します。そこにキリストを信じる、聖書を信じるクリスチャンたちは今もなお存在しているんです。神の打ち立てられた教会は決して滅びないのです。神の言葉はつながれていないんです。神の言葉の聖書は今も生き続けているんです。ハデスの門もこれに打ち勝てません。教訓として最後に、どのような支配者、権力者、イデオロギー、国家であっても、それらが神様の存在を否定し、クリスチャンたちを脅かし、信仰の自由を奪い、教会を滅ぼそうとしても、神の教会は決して滅びない。これは歴史が証ししていることです。我々はどこに 立つのか。改めて私たちは神のキリストの教会の普遍性、永遠性を信じ、ここに信仰を固くし、信仰を全うすることができればと願います。お祈りをいたしましょう。ハデスの門もこれに打ち勝てません。恵み深い天のお父様、教会の歴史を通して多くのことを学ばされます。歴史の中で人間は本当に罪深く神を否定し、神の言葉聖書を排除し、教会を滅ぼそうと試みました。しかしイエス様の御約束通り、ハデスの門もこれに打ち勝てません。神の教会は決して滅びることはない、そのことを学びました。どうか私たちはイエスを神の御子として信じる信仰をいよいよ固くし、主の打ち立てられた教会を信じ、信仰を全うすることができますように導いてください。イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。ご起立いただきまして、最後に招きの時を持ちたいと思います。なしたまえ長宗を賛美し、応答する時を持ちます。一節、なしたまえ長宗、我は他